それではヨハネによる福音書を開いてください。ヨハネによる福音書です。20章ですね。ヨハネの福音書20章を開いてください。そして20章の24節から29節までをお読みしたいと思います。ヨハネの20章の24節から29節までを読みます。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様が十字架につけられ、墓に葬られて、週の初め、つまり日曜日、3日目によみがえられました。まず墓にやってきた女たちに現れてくださいました。そして二人の弟子、エマオという村に行く途上の弟子や、また使徒ペテロにも会ってくださいました。そして弟子たちが食事をしているところで現れてくださった。そこを今、そこっていうか、ごめんなさい、そこじゃないですね、会ってくださったんです。で、19節20節ですね、このヨハネの20章の19節20節に、その週の初めの日の夕方、その1日に起こってその夕方ですね、いろんな人がイエス様を見て、夕方に弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様がここであえて手と脇腹を見せておられます。3日前にイエス様が十字架につけられていた時に、この手、おそらくはね、ここ手といってもこっちじゃなくてこっちですね。そうじゃないと十字架につけられるとこ落ちちゃうので、ここだと思いますが、手と足ですね、足に釘が打たれて十字架に貼り付けにされ、そして、この死んだことを確認するために兵士が槍で脇腹をついてですね、刺して、まあ、そこから血と水が流れ出たと書いてありますけれども、だから、この傷跡が残っているわけなんですが、イエス様はなぜこれを見せたかといったら、幽霊でも何でもなくて体を持って復活をされたということを明らかにするためだったんです。 そこにたまたまトマスが居合わせていなかったんです。だから他の弟子たちが私たちは主を見たと言ったのですが、トマスは信じようとはせずに、その手に釘の跡を見て、釘の跡にちゃんと指まで入れてですね、その脇腹に手を入れてみなければ私は決して信じないと言ったんですね。自分の手で体を持ってよみがえられたことを確かめない限り信じませんと言ったんです。でもイエス様は目には見えなかったんですが、そこにおられたんです。8日目にまた再び現れた時に、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと、もうその場におられたということを、トマスの言葉を全部聞いておられて、その通りに言われたんです。そしてトマスは信じました。そしてイエス様が、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。言われたんですね。私たちキリスト者の信仰、また教会は、この2000年の間、イエスは体を持ってよみがえられたという信仰を持って生き続けてきました。新約聖書というのは、イエスがよみがえられたというその目撃をした弟子たちによって書かれているものであり、イエスが今も生きておられることの証言書と言っても、証しの言葉と言っても過言ではありません。そして朽ちない体を持って復活したんです。ワープロで打ちますとね、よみがえるってやると大体蘇生の方のよみがえるが出てくるんですね。かろうじて生き返った人がいる。で、そうではなく、すぐにっていうのは、その人は生き返ったとしても死んでしまうわけですよね、蘇生したとしたら。けれども、二度と死ぬことはない、朽ちない体を持って、よみがえってくださった。これを信じているので、私たちはキリスト者であって、また教会がキリスト教会があり、この体のよみがえりを信じていないということは、キリスト教がキリスト教ではなくなると言って断言していいと思います。この復活を目撃した弟子たちの一人、この今の福音書を書いたヨハネの福音書と書いてます。ヨハネが書いたからヨハネの福音書って言うんですが、彼はね、手紙も書いていて、第一の手紙の冒頭でこう言っています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、あなた方に伝えます。こう言って、じっくりと見て、この手で触った方、つまり肉を取られている、肉体を持っているイエス、この方こそが命の言葉で永遠の命なのだと、このようにして、証言している。で、非常に近い関係をヨハネが持っていたことを、ここで見ることができるんですね。私たち永遠の命というと、なんか抽象的に考えてしまうかもしれませんが、彼は触ることができたほどリアルであり、触れることができた、こういう方であったということなんですね。最後の晩餐の時、このイエス様が十字架につけられる時に、ユダヤ人の杉越の祭りの食事の時ですね、ヨハネは13章の23節でこう言ってます。ヨハネの福音書ですね。弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子である。胸のところで横になっていたということが、理解するためにはですね、最後の晩餐の、ダヴィンチの絵を思い出しては理解ができないんです。あれは西洋化された まあ、ダヴィンチの生きていた西洋の世界でですね、テーブルがあって、そして自分たちに合わせて描いたものであって、実際は日本人に近い伝統的な、ね、このお膳みたいなこの低い、テーブルなんですね。そして特に杉越の祭りの時には寝そべって食事をするんです。そしてヨハネはイエス様が後ろにいたんです。後ろにいて寝そべっている時にですね、話す時にこうやって話すんです。でイエス様の胸が目の前にあるんですよ。それほど近しい関係であり、肉体を取られていたことをヨハネは、この証言している。これほど密だったんです。 今だからね。で日本の文化は若干の距離を相手と取ることによって相手への敬いを示します。それほど密にならない。握手や抱擁の代わりにお辞儀をしますよ ね。あの日本の女性のね、このお辞儀の仕方ね、あのこういう感じのあれ見ると本当に凛としますよね。美しいですね。しかしですね、中東また世界のいろんな地域では法要は当たり前、接吻もします。で実は聖書の中で兄弟たちと共に接吻を持って挨拶をしなさいという言葉がまではありますけども、私は日本において牧師としてそれは進めません、しないでくださいと言ってもいいかもしれません。そしたら聖書守ってないじゃないですか。そういう習慣がないからです。習慣がないからです。しかしそれほど密着する付き合いをして肌の感覚があるということについては、日本人もぬくもりはもちろん知っていて、今でこそコロナの流行で一定の距離が必要であり、多くの会合がネット上で行われてますけれども、デジタルでは決して補えない肌と肌の触れ合いの感覚があり、それは身体があるからこそできるのであって、そしてイエス様は肉を取ってくださった身体を持っておられて、そこに命があると言ったんです、ヨハネは。有名な実験があります。生まれてきた赤ちゃんにミルクを与え、お風呂の世話、排泄の処理はするものの、赤ちゃんの目を見ない、笑いかけない、話しかけないですね、つまり生存するために必要な世話はするんですが、スキンシップはしないという実験を、ちょっと恐ろしい実験ですけれども、歴史の中で2回ですね、あの有名なのがあります。ちょっと発達に障害が出てくるかなとかね、思うかもしれませんけれども、恐ろしい結果が出ました。1歳の誕生日を迎える前に全員が死にました。身体を持って私たちが会っていく、触れていくということが命に関わることなんです。命に関わることなんです。天と地を作ってくださった神が肉体を持って人として現れてくださったというのは、この目的があり、イエスに会って神が私たちに近づいてくださり一つとなるため、人間は人間として一人で生きることはできず、パスカルという哲学者、数学者は人間には神によってしか埋められない空洞があると教えているんです。言いました、私たちが神との触れ合いが必要なんですけれども、その触れ合いを可能にしてくださったのがイエス様であり、肉体を持って現れてくださったんです。で、この肉体における犠牲をイエス様は受け入れられました。それによって私たちに癒しと平安が与えられると教えています。預言者イザヤがこう預言しました。しかし彼は私の背きのために刺され、私たちの戸が罪のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。 イエス様は鞭を打たれ十字架につけられました。その鞭というのは私たちが考えるような鞭ではなく、かつて映画でパッションという映画がありますが、そこにはしっかりと出ていますけれども、先のところがもうこう尖ってるっていうか、こうかかかく感じですよね。でそして、その先のところにガラスの破片や角の破片とか、あとは鉛の破片とかが入っていまして、痛くなる、赤くなるんじゃないですね、肉をかき裂くんです。その痛み、そして十字架っていうのはね、意外に痛くなさそうで痛いんですよですね。あれなんかね、なんかただ刺されてるかなっていう感じ、まあ、痛いと想像できる。あれはその鞭打ちよりもっとひどいかもしれない痛みです。でこのローマが編み出した非常に単純な刑なんですが、非常に賢い刑であって、徐々に徐々に殺していきます。死因は窒息なんです。こっちじゃないのって、まあ、出血もあるかもしれませんけど窒息なんです最後は。何かというと、手がここに刺されているので、ですね、痛いからこのままですよ。でもこのままだと息ができないんです。なので息をするために持ち上げないためなんです。こうですね、今ちょっと僕できないけど、こうかなパントマイムみたいな、こうですね。でこの時に激痛が走るんです。ですね。で徐々に死んでいくようにわざとさせますが、これを預言者イザヤは私たちの咎のために、私たちのその人生で持っている傷ですね、その自分の過ち、神への背き、一番大きいのは神への背きですね。でこの神への背きっていうのはね、ただ嘘をついたか、まあ、そういうのもあるかもしれないけども、そういうんじゃなくて、なんかね、神という存在、天と地を作られ、今まで私たちを全てをこの関わっておられて支えておられる方に振り向いてないっていう、この背きですね。それで傷を負ってるんですよ、人間って追ってるんです、あるべき姿から離れてるから。それを全部神の独り子であるイエス様が受けて、身代わりに受けてくださったわけなんですね。今日多くの病があります。人類は文明を発達させて便利な方向へとどんどん向かってきました。これはとてもありがたいことです。神様が、まあ、そのような、まあ、文明の利器っていうんですかね、まあ、その究極がコンビニだと思うんですよね。究極かどうか分かんないけど、コンビニって便利って意味ですね。香港に行ったらセブンイレブンが便利店って書いてあってね、あそのまま便利店なんだって感じがね。で便利です。なのに病が広がっていきました。まあ、精神的な病といってもいい、社会的な病といってもいいけれども、なんで癒されないかっていうことは、なぜその私たちが新たな病にかかってしまってるのかといったらね、犠牲がなくなってきてるんですよ。犠牲が、コンビニでご飯を毎日食べてる子供がいたとしますけれども、学校に行くときにお母さんの弁当を持って行く子供がいるとします。もう歴然としてますよね。お母さんは熱を出してもご飯作りますよ、同じように起きて命がそこでもう注がれていきます。取られていくって言った方がいいかもしれません。犠牲があるんです。犠牲によって人っていうのは生きていくんです。その愛の犠牲があって人は生かされていく。これがね、なくなってっちゃうんですね。便利を求め続けると、究極にこれ偶像死っていうのは、それをね一番に持っていくと、人には命が流れなくなっていく。犠牲を持って、イエス様はその犠牲を払ってくださったことによって私たちに癒しを与え、平安をもたらします。でね、肉体があるからこそ血が流れるんです。血は肉体があることの証拠です。 幽霊に血は流せません。そうですね。で、聖書には肉の命は血の中にあると書いてあります。これは霊的にもそうなんですが、医学的にもそうですね。酸素を運び、また人間の体には毒素があるものを、毒素をきれいにするのも血液の役割です。同じように神の命を得るために身代わりに動物の生贄の血が流されて、かなりグロテスクな宗教というか、旧約聖書の制度というのはグロテスクでありますね。どんどんどんどん牛や羊の血が流されていってるんですね。で、私たち本当にグロテスクだなと思うけど、いつもご飯ね、ベジタリアンじゃない限り食べてるでしょ。もうどんどん牛と羊、まあ日本はあまりラムは食べないけど、まあ豚ね、血を流しているわけです。で、それによって私たちの罪が清められるということと、命が与えられるということが可能になっているわけです。イエス様が流された肉をもって私たちは生きることができ、罪へのその血をもって罪が洗い清められて、霊の命が与えられることになるんです。こうやってイエス様は十字架の上で死なれました。体が墓に葬られました。火葬ではないですね。土葬というよりも、土っていうよりも岩を掘ったところですね。それが当時の、このイスラエルのところにある墓でありました。弟子たちにとって自分たちの命をかけて職業も捨ててついていったイエス様がこういう形で死んでしまって、虚しさっていうか悔しさと悲しみの中に浸っていたんです。しかし3日目に体を持って現れてくださいました。どれほど深い慰みが与えられ、平安に包まれ、希望に満ち溢れてか知りません。私がクリスチャン、キリスト者になって間もなくして大学生クリスチャンだったんですけども、大学祭があったんですね。学祭が、でなぜかジーザスっていう映画を上映する、サークルがあったんです。で、後で分かったんですが、留学生たちのサークルですね。留学生でもクリスチャンたちのサークルでした。それを知らずに私はその映画を、生涯ですね、もう本当に生まれた時から、ルカによる福音書を題材にしてますので、ずっと見てって、十字架につけられたところまで私は特に心は動きませんでした。もう信じてることだし。しかし弟子たちの前にここの場面ですよ、現れた時に涙が止まらなくなって、上映がとっくに昔終わってるのに、ずっと泣き続けて、一人残ってて、後でその主催してる人たちが近づいてきてくださったんですが、そこで私が分かったのが、確かに罪は葬られた、私の罪は滅ぼされた、取り除かれた。十字架につけられたイエス様を見ているとき、自分のためについたんだっていうのは分かってたんですけども、イエス様はその罪の力である死を滅ぼすことによって罪を消し去ってくださった、滅ぼしてくださった、葬ってくださった。もう過去は振り返らなくていい、過去は洗い清められたんだ、これをはっきりと確証を持って表してくださったことが分かりました。パウロが言いました。第一コリントの15章の17節、もしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。よみがえることによってイエス様が言われたこのことですね、がその通りになったんです。罪の許しと永遠の命が与えられることになったんです。ところでこのトマスですね、イエス様のよみがえりを信じられなかった。で、実は弟子たちも信じられてなかったんです。 今ね、ここでトマスが最後の人になっちゃったんですよ。この11人弟子か、当時は。イスカリオテのユダがね、もう自殺して死んでますから、11人の弟子ですけれども、彼だけになった。でもその前にね、マルコの16章の14節でこう書いてあります。イエスは11人が直宅についているところに現れ、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。で、彼らこそが一番近い人でした、人たちでした。そしてイエス様と3年ぐらい付き合っていて、何度となくイエス様が私は3日目によみがえると言われていたにもかかわらず信じられなかったんです。もうこれすごく単純な理由です。人は死ぬからです。これはもうあまりにも明らかな事実であり、死んでも生きると信じる方が無双話、妄想、夢物語、そうであったらいいよね。であったとしても人は死ぬということ、これを現実的に受け入れなければいけない。なのでイエス様は一度限り現れたのではなく、何度も何度も、現れてくださり、確か40日ですね、現れてくださいました。丁寧に人が死んだことも確認をしますね。病院でね、確実に死んだということを、このそこにいる居合わせているそのお医者さんと、また看護師さんたちですか、そして確認をする作業が必要です。あ、死んじゃったと思って信じなかったらまずいからね。その100倍ぐらい、もっと生き返ったということは確認作業が必要ですね。イエス様は丁寧に、懇切丁寧に、この取り残されていたトマスに対しても現れて私が生きているということを示してくださったんです。死という現実はこのように当たり前というか事実っていうか、みんな知っていますよね。でもどうして泣くんでしょうか。どうして、なぜ死ななければならないのかという問いをしていくんでしょうか。なぜかと言ったら満足してないからですよ。ずっと生きていてほしいのにって思ってるからですよ。だから実際に生きた人を見て、イエス様を見て素直に喜べばいいのに、なかなか信じられなかったという、この矛盾の中に私たちは生きているんです。死ぬっていうのは当たり前だって思っていると同時に、本当は死んでほしくないのにって思ってるんです。理由は聖書は明確に書いていまして、もともと人は死ぬように作られていなかったんです。永遠に生きるように作られてたんです。神の形に作られた永遠の神様によって人間は作られたんです。なので永遠に生きるようにされていたところが、神に背いたので、そっぽ向いたので関係が切れちゃった。あくまでも人は神とのつながりで生きているにもかかわらず、その命の源であられる神様から離れているので、死ななければいけなくなってしまったんです。このようにそっぽを向くことを聖書では罪と言います。神からで、罪の報酬は死ですと聖書には書いてあります。この死を粉砕したのがイエス様であって、弟子たちは信じ難かったんだけども、何度も何度もイエス様が現れて死が葬り去られたんだということを知りました。なので人類はやり直しができます。ちょうどボタンの掛け違いみたいになってるんです。この人間の世界って、歴史って、人生って、最初間違うとですね、ずっと間違うんです。で、一生懸命この下のところでボタンを掛け直そうと努力するんです。これが全てのあれですね、問題を解決しようとするときに、 政治においてもいろんな領域においてもですね、問題を解決しようとするときに下の方でこのボタンを何とか直そうとしてるんですけれども、こっちの方を直すって必要で、これがイエス様がよみがえってくださったというところで、ようやくここでボタンをかけ直す、つまり死を滅ぼし罪を滅ぼした、これでやり直しができます。世界全体のやり直しも神は用意しておられます。イエスが復活されたことによって、イエスを信じる者を復活させてくださり、世界をも新しくしてくださいます。まだ私はそれを見てませんけれども、皆さんの一人一人の人生もやり直しができます。パウロが言いました、第2コリントの5章の17節、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。で、弟子たちが信じられなかった他の理由があって、恐れていた、恥じていたっていうのがあるんですね。で、19節を見ますと、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたとあるんです。ユダヤ人たちを恐れていた、まあ、ユダヤ人たちにとっては、指導者にとっては、イエス様は宗教権威を、秩序をぶち壊す張本人であって惑わすものである。この弟子たちこそがイエスに追従していったものですから、弟子たちを捕らえないといけないと思っていたわけです。で、ここの恐れていたというのは、それ以上のことではないかと思います。自分の命をかけて自分の仕事まで捨てていった方が死んじゃったんですよ。まあ、簡単に言うと、カルト宗教の教祖が言ったことがその通りにならなくて、すべてを捨てて行ったのに、全然やばくて間違っていて、もう周りの人からは社会的なバッシングを受けて、羞恥心に近い恐れです。希望が失望に終わっちゃったんです。空振りになっちゃったんです。だからもう信じることはしたくないという思いもあったでしょう。戸が閉じられていただけではなく、心も閉じていたに違いありません。でもその真ん中にイエス様が現れてくださったんです。幽霊でも何でもなく、体を持って現れてくださって、希望が失望に終わらなかったパウロが、この希望は失望に終わることはありませんと言ったんです。また福音を語るときにパウロは、私は福音を恥としませんと。だからもう恥じることもなく恐れることもない、このことが分かったんです。で、世の中はこれをしたくないから、周りのことを気にして大失敗しないように何度か生きているわけなんです。多くの、この未信者の方々が、クリスチャンでない方々がね、クリスチャンを見て大体こういう評価しますよね。芯がある、ブレない、なんかこう一筋、一本につながってる。それ何かって言ったら、その失望に終わらない希望があるからなんですよ。これがやばいことにならないっていう希望があるからですよ。信じていても。で、このトマスですね、弟子たちが集まっているところに彼だけはいなかったんです。結構ね、おもろいキャラなんですよ、彼は。トマス、まあ簡単に言うと空気読めない人ラザロをよみがえらした時に、イエス様がその前にね、イエス様があえて、こう2日とどまってたんですね。この死にそうになってるっていう聞いていたにもかかわらず、イエス様戻ろうと、ベタニアに戻ろうと言って、これユダヤの地方にあるね。で、実はそこで命が狙われているっていうのが分かったので逃げてきたばっかりだったんです。 で戻ろうって言ったんです。で他の弟子たちはラザロが眠ってるとか死んでるとかそういう話をしてて、イエス様ももうラザロ死んだんだっていう、でその話をしてる時にトマスは我々も一緒に行って死のうではないかってこう言ったんですよ。ずれてる、お前何言ってんだよおめえって。でトマスの頭だからつながってたんです。でよく聞くとっていうか、よく考えると、ああトマスってこういうことがない、だから今ね、命が狙われているところからユダヤ地方から出てったから戻るっていうことは俺たちも一緒に死ぬっていうことを確保しなきゃいけないんだなって、ラザロの話じゃないんですよ、もう彼の時の頭の中では、ね、もうずれてんだよね。でもね、この福音書を見てる時にすごく慰められるのは、いろんなキャラの人を神はご自分の、イエス様はご自分の弟子としておられる、このキャラの人を愛されて、そして選ばれてご自分のために用いることができるっていうか、もそういういろんな人、漏れないんです。でですね、あと実証的な人ということができます。トマスはこの手をこれ、ね、傷の打たれるところに手を入れる、ここまでしなきゃダメだと。そしてこの脇腹のところにも指を入れるのか、間違ってこっちはね。で、こっちは手を入れるっていうところまでするっていう実証、もう確かめる。なんかちょこっと何か分かって、あーっていう気分にならないんですよね、彼は。ちゃんと確かめるところまでやる人で、よくね、疑い深いトマスって言われるんですよ。で、彼は疑う人の特徴で、もう信仰から遠い人だとかで。いや、僕ね、そういうんじゃないね。彼が分かった後ね、今までで一番優れた告白するんですよ。私の主、私の神って言うんですよ。疑いをも神は用いてくださる方なんです。中途半端じゃないんですよ、イエス様求めるときに。なんとなくごまかしてるんじゃないんです。どっちつかずっていうときには人は心に偽りを持っています。しかしトマスはですね、これが疑いというものを用いてくださって、神様が真剣に神を知るように導くのに用いられたわけなんですね。で、イエス様ははっきりと指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと言われて、ここにいたんだということを教えてくださいました。イエス様の体は肉体、体を持ってましたが、その物理的なものにも制約をされない方だったんですね。で、ここでイエス様が教えたかったのは、見えてなくても私はいるんだっていうことなんです。で、実は見えてなくても私はいる、生きているということが今日のテーマですね。見なくても信じるものは幸い、本質なんですよ。第一ペテロの一章の8節に、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますと。ペテロは喜んでるんですね。その、後々に出てきた信者たちは、ペテロは自分でイエス様を見ていたんだけれども、見ていない人たちが境に満ちた喜び、言葉に尽くすことのできない喜びに満たされてるっていうね、見てもいないのに愛してるって、そのことをペテロは喜んでるんです。ペテロはよく知ってたんです。見てても信じられないんだって。ここにいる人、例えば私結婚してるね、相手、こんな人だったんだってずっと後になって気づきますよ。人でさえそうで、ペテロたちはイエス様が肉体を持って見ていたけれども、イエス様って誰なのかっていうのが最後の最後にならなかったら分からなかったんです。大事なのは見えないところにイエスは生きておられて共におられるということで、それで圧倒されて告白して、私の主、私の神よです。主というのは自分の命を全部捧げるっていう方です。これ勇気いるでしょう。勇気いりますよ。超勇気いるでしょう。まあ結婚するときにも勇気いるけど、もっとすごい話ですよ。もう違う人だったらこけるって話だよね、まさにね。一生台無しにするって、結婚以上じゃない、これ結婚以上ですよ。 で、そして私の神よってこう言ったんです。ほとんどの人はこのことね、告白してないんですよ。人であられるイエス様はもちろん知っていますけれども、神の御子であられて神だと。で、これ実はね、ユダヤ人の指導者たちの方がよく分かってて、イエス様はそう言われていた、神と同等にご自身をしていた一つだっていうことを言われていたのに、怒って殺そうと思って実際殺したわけですよね。でもここで神よと言いました。でイエス様が最後に、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと。見ているから正しいのだって思うんですね。私たちは見ないと、あ、これはなんか空想を信じてるとか本質ではないとか、そのように思うんですね。で、具体的にこの目で見て、肉眼で見て触れるという、そっちが、この本質だと思ってしまいます。肉眼で見えないものに対してどうでしょう、私たち信じてないんですか？信じてるでしょ。皆さんの今脳みそ、私見えませんよ。じゃあ脳みそがないって信じられます？目に見えないからって脳がないなんて信じないでしょ。ミイラ見たらそれはないでしょ。あのミイラのね、手術するときまず脳を取り出しますもんね。脳があるって見てないのに脳があるって知ってるんですよ。信じてるでしょ。いや、そんなこと聞かないでくださいよ。イエスの復活ってそれだけ確かなんですよ。心臓、皆さん見ました？心臓あって動いてるって皆さん信じてませんか？かろうじて MRI とか CT とかレントゲンとかで、医療技術で見たことがあるかもしれないです。で、今はね、今でこそウイルス、コロナウイルス、ウイルス、いろんなウイルスあるじゃない。今のこそめちゃめちゃ高性能なあの顕微鏡で、あのコロナウイルスってなんかのトゲがプペプペプって出てるっていうのは分かるけども、ずっと前からウイルスの存在っていうのは知られていたんです。これ理論上ウイルスがなかったら感染しないって分かったから、その顕微鏡で発光に目視できる前から信じられてたんですよ、ちゃんと。このように存在し、信じているものって目に見えないことの方がむしろ多いんですね。肉眼で見ることはできないけど、方がヘブルの11章の一節に、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと。目に見えないものを確信させるのが信仰なんだと。で、望んでいることを保証するものが信仰なんだと、こう言ってるんです。だから盲信じゃないんです、実体があるんです。実体があるんです。イエス様がよみがえったというのは自然科学的な方法では証明できません。当たり前ですね。あの、再び実験可能じゃないから。よみがえりなんてイエスの夢で信じられないとかなんだかっていう時に、いや、ちょっと待てよと。法学的な、歴史学的な証明では証明されてます。法学的っていうのは何か分かりますね。何か起こったことについてそれをまた繰り返すっていうのはありえないんですよ。例えばね、オウム真理教の地下鉄サリン事件、みんな起こってないと、あれは陰謀だと。あれは私たち勝手にないものを映画の舞台みたいに見せられたと信じてる人います？いないでしょ。いないですよね。そこに立ち会わせた人たちがいて、映像が残っていて、そして物証があって、サリンのその残っているあれがあって、実際に死んだ人がいて、実際に私たちは肉眼で見たりとか手で触ったりとかしてないけれども、事実あると分かってるじゃないですか。復活はそれほど確かです。なんでこれ言えるかっていうと、あの映画のベンハーの原作者ですね、その原作者は無神論者で、イエスの復活を否定するために、証明するために 文献を調べまくって、世界のいろんな図書館に行って文献調べまくったんです。逆に彼はひざまずいて、イエスが復活しなかったという方が証明できない、むしろ反証である、イエスが復活したという方の方で文献が全部示していることが分かり、それでひざまずいて祈ったんです。あなたは主ですと。で、あの原作を書いたんですね。これは今のベンハーだけじゃなくて、数多くの人がそのような形でイエス様を信じています。最後にね、あの分かち合いたい御言葉は、目に見えるものは一時的なんだけど、目に見えないものが永遠に続くという言葉です。第2コリントの4章の18節で、私たちには見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。見えるものに頼っていたらいつかなくなるんです。見えないものが本質なんです。で、見えないところが永遠に続くんです。私たちね、歌謡曲ではね、永遠の愛がって歌うじゃないですか。で、なんか教会に来るとそれで見るとなんか気持ち悪くなんだよね。なんでかって言ったら、なんか神様になんか歌謡曲歌ってるような気分、永遠にっつって。でも男女の愛、永遠、あ、首振ってくださったね、ありがとうございますどんなに素晴らしい愛でも死んだら終わりですよ。誓約するときなんて書いてます？ずっと一緒にいます、死が二人を分かつまでって。それで終わりですよ。何が永遠なのごめんなさいね、冷めさせちゃって。でも目に見えるものは一時的だってことを話したかったんです。見えないところに永遠があって、なのでイエス様は見ずに信じるものは幸いです。ぜひですね、まだイエス様を信じない方はちょっと考えてください。でもし、ね、考えてください。そして祈ってみてください。確かにその通りだ、私はこの方が死者の中から蘇ったと信じられるし、私は今まで神様に背いていたけれども、今方向を変えて神様を信じて生きていく、イエス様を主として生きていく決断をしたいと。これね、祈ることができます。祈ったら救われます、罪許されます、永遠の命が与えられます。イエス様の復活の命を自分の命とすることができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが教えてくださった通りに、この私たちはあなたの言葉の通りに生きようと努力しています。イエス様がよみがえり今も生きているというこの教えです。主よ、目に見えないけれども、ここに希望がなかったらどこに希望を置くんでしょうか。どこに希望を置くんでしょうか。あなたにこそ永遠の言葉、永遠の命の言葉があります。あなたに頼ります、信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。